こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座第206回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは聞き上手になるための要約の技術。
要約。
要約ですね、
うん、
はい。まあ、このね、こうコミュニケーションの話の中で、
はい、
まあ、話し方よりも聞き方に気を配ろうという話はかなりしてきてますよね。
そうですね、うん、もうそれだけみたいな感じに、こう、ね、聞き方は本当に大事で、
そうですね、
確か前回もこの聞き方側の話でしたね、テーマ。
そうですね、
うん、
で今回はさらに要約という、はい、ことに絞ってお話ししていきたいなと思うんですけれども、ね、これを聞いた瞬間に、ああ、あれねってあれねってようやくしてしまうかもしれないですけれどもね、うん、まあ、それも含めてちょっと進めていきたいんですけれども、はい、ね、話している時に、
うん、
こう聞いてもらったと、
はい、
やっぱりその、ね、自分の話を聞いてもらったっていう感覚を人はまあ味わいたいですよね。
ね、
うん、
だそれが、うん、逆だと非常にマイナスが大きい。
そうなんですよね。聞いてもらえてない。
もらえてない。
うん、
こう軽く流されているとか。
そうなんですよね。
うん、
だから何を話すかっていうよりもどうやって相手の話を聞くか。
うん、
ね、聞く側のこう態度、聞き方によってこのコミュニケーションっていうのはこう著しく変化するとも言えますよね。
そこですよね、うん、話し方を学びたい、トレーニングしたいっていう方は、はい、とかく話す側の技術を身につけたいと、
はい、
というふうに考えがちですけれども、うん、実際こう人前でスピーチをしたり、うん、話す側としてちょっと拙い下手な話し方をしたとか、声があまり通らないとか、
うん、
ちょっと緊張が強くてなんかすごく赤面してるとか、
はい、
その状態を見て、うわ嫌だなって感じる人ってほとんどいないんですよね。
そうですね。むしろ頑張れっていうね、応援したくなるような、ね、
はいはい、もうそれをうわ最悪って感じてるのは本人だけで、
うんうん、
周りの人は決してそんな風に思わない、
はい、
むしろ縦板に水のごとく、うん、パーすごく上手に、もう間も入れずに喋ってるみたいな方が少し違和感を与えたり、
うん、
ちょっと鼻についたりするようなことがあるくらい。
そうですね、
はい、うん、なので喋る側がの技術をちょっと高めたいなっていう、うん、まあ、その取り組み自体はもちろん悪くないですけども、聞き方のその破壊力に比べたら
破壊力
大したことない、
ね、聞くだから誰がやっても一緒でしょうみたいなね、
うん、
感じもしますけれども、
ね、ただ黙ってればいいのかな、
黙ってればいい、
たまに相槌打てばいいのかな、うん、もうそうではないんですよね。
ね、まあ、それすらもできなかったりしますもんね。
はい、その相槌ですら、
うん、そう、はい、実際に聞いてるって言っても実はなんか聞いてるんじゃなくていつの間にか話してたりとか。
あ、そうそうそうそう。それまさに今日、うん、出てくる内容ですよね。
そうですね。
いつの間にか自分の話になっているという。
そうなんですよね。うん、だからね、自分のこうイメージしてみると分かりますけども、誰かに自分のこう意見とか、何気ないことをこう話したときに、
うん、
なんかこう、常に遮られたりとか。
はいはい。
まあ、要するに相手の聞き方が、
うん、
聞き方がなってない場合。
ね、
なってないっていうのはおかしいですけども、
まあ、自分の本当に、うん、そうですよね、うん、何か言うたんびにいやでも、
そうです、
ね、いやでもって言われたらそれも話したくなくなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。だから話をしない方がマシぐらいになりますよね。
なりますね、
うん、だからね、やっぱり自分の意見を話して聞いてもらうってすごくこうストレスも減るし、ね、うん、聞いてもらうことでこう心が楽になったりとかね、
はい、
気持ちよくなったりとかありますけど、話せば話すほどイライラしてしまう相手っていうのはやっぱり聞き方に少し問題がある可能性があると言
えますよね。はい、ですね、
うん、
でそういう人とはだんだん話したくなくなる、
うん、
っていうことは周りから人も離れていくし、何か相談も来なくなるし、 職場だったら、うん、なんかね、必要な連絡もなんか自分には来ないみたいなことにもなりかねないので、はいはい、
そうですね、ただこう人間関係がこじれる時というのは、
うん、
大抵話を聞いてもらえないというふうに感じた時っていうのは大きいんじゃないかなと思うんですよね。
ね、うん、ということは聞き方ですよね。聞き方、うん、
これはこの、ね、相手の意見に無理やり合わせましょうとか、はい、そういうことではなくて、やっぱり聞いてもらえたっていう、それがすごく大きいわけですよね、
うん、
自分と同じ意見になってくれというわけではなくて、
はい、
うん、聞いてもらえたっていうその感覚を得られれば、
うん、
まあ、たとえ相手と多少こう意見の食い違いが裏ではあったとしても、
はい、
うん、そこまでねギスギスした関係にはならないんじゃないかなと。
そうなんですよね、はい、うん、意外とで、まあ、みんなこのネロ塾の方もみんな大人の年齢なので、
はい、
たとえ意見が食い違う、違う意見をお互い持っているとしても、うん、こう話をして会話の時にちゃんと誠実に聞いてくれているという、うん、そういう相手だなと思えば、まあね、意見は違うけれども、うん、まあ、今後ともよろしくぐらいな感じの穏やかな関係にとどまりやすいですよね。
そうですね、うん、まあ、この聞き方のテクニックというのは、ね、単純に聞けばいいんだよって思いますけども、
はい、
実は相手の話を奪ってしまったりとか、
うん、
ね、すごく難しいですよね、聞き方を、うん、難しい、技術を身につけるというのは、うん、なので今日はその革新ともいえる、
はい、
要約、
要約
の技術というとこなんですよね、
は
あ、うん、この要約がしっかりできれば聞き上手になっていると言っても過言ではない、はい、そんな技術ですよね。
そうですね、
うん、ね、ということで、
うん、
こう要約についてさらに踏み込んでいきたいと思います。
はい、はい、
でこう要約をすると、
はい、
なぜ、要するにまあ信頼が増すのかってことですね、聞き上手、うん、になれるのかということなんですけども、
はい、うん、そこですね、
はい、
でこれは大きな理由が3つあります、
はい
はい、まず1つ、相手の話を要約するためには、
うん、
まあ、その要約っていうのは具体的にどういうことなのかっていうのはまたこれからお話しますが、うん、そうですね、はい、要約するためには相手の話をよく聞く必要があります。
そうですね、
はい、
なんかパソコン打ちながらハンハンハンって言ったら、そもそも要約すらできない、
うん、できないですもん ね、
うん、
はい、なので、あ、要約をこの相手がしてくれてるってことはちゃんと聞いて理解をしてくれてるんだな、と、理解しようとしてくれているんだな、と、うんうん、ということが伝わる。
そうですね、まさに自分の話を聞いてもらえているという感覚を味わってもらえるってことですね、
はい、
うん、
そういうことですね、
はい、
これがないとなんかこうあっさり流されているとか、
はい、
あ、なんかね、ちょっと暇つぶしをにただされちゃったとか、
うん、
まともにこう取り上げてもらえなかったなっていう気持ちが相手に残ってしまう、
はいはい、
ということで、この要約をするという行為が、うん、あなたの話をちゃんと聞いています。
確かにそうですね、
うんうん、2つ目が、
はい、
要約をするということは、うん、相手の話に関して、これはこういうことですかとか、
うん、
これしたいということですかとか、
うん、
ここを重視してるっていうことですかっていう感じにこう聞き返す、
はい、
確認をするという作業になります。
そうですね、
うん、ということはこの話を奪わない話し方になりやすい。
それ大事ですね、
うん、
こうね、要約するということと、
はい、
この相手の話を奪わない、
うん、
このイコール関係っていうのはすごく大事ですよね。
大事ですね。
ね、要約しているのに、いつの間にか自分の話になるっていう、まあ、この後出てくるかもしれないですけど、
はい、
非常に危険な、
ね、非常にそうなんですよね。
とこですよね、
はい。しかも本人は最高にうまく要約しているというふうに思ってしまう。うん
はい、
要するにこうなんでしょみたいな言い方が非常に危険である。
そうですね、正しい要約をした時というのは相手の話を奪っていないという、うん、そういうことにもなりますよね、はい、
なりますね、うんはい、これがまあ2つ目、 ですね、話を奪わない聞き方になる、ね、
はい、
それから3つ目、
はい、
これはですね、話をしている、これ、ね、皆さんもこう経験があると思いますが、うん、話をする人というのは必ずしも自分の思考が整理された状態で伝えたいことをこう整然と話すとは限らない。
そうですね、うん、まあ、思ったことをつらつらとなんとなく話しているという時が多いですもんね。
はい、そうですよね、うん、で特に何か悩みをちょっと口にしてるみたいな時っていうのは本人もよく分かんないんだけど、いやーなんかねちょっと最近疲れやすくてさみたいな感じに、別に結論は出ていない、うん、でそういう時にこう要約を上手にしてくれると、うん、話し手の思考が整理される。
あ、そこまでいったら最高ですよね。
ですね、
うん、聞いてもらえることで整理されていくというね。
そうなんですよね、うん、なんだかわけが分かんなくて、つらつらと話していたけども、うん、ああ、うん、確かにそう、それそれみたいに話してる方もちょっとこう誘導されていくような感じですよね。
そうですね、うん、
で、そうなると今度聞き手側もにもメリットがあって、
はい、
相手にとってよくわからない話をひたすら聞かされ続けていると、うん、もうで結局何が言いたいの、
はいはい、
と言いたくなってしまう。
そうですね、
うんうん、だそれはお互いに、ね、プラスにならないので、
はい、
だから聞き手側としても話を整理していく意味で、うんうん、要約を上手にすると。
そうですね、しかもこう、はい、悩み相談みたいな時にはそういった要約の仕方、
はい、
ね、ちょっとこう要約の雰囲気も変えるといいかもしれないですよね。
ですね、
そうするとお互い有益な会話になっていきますもんね、
はい、
うん、まあ、会話ってなんかこうつい迷子になりがちで、
うん、
まあ、それも良かったりするわけですけども。
そうなんですよね、うん、
まあ、でも的確にね、これってそういうことかなっていう雰囲気で、
はい、
考えを要約してあげると、
うん、
そうそうそう、そういうことなんだよねって言ってね、
はい、
うまくいくということですね。ですね、
うん、そのね、迷子になって、でまあ、目的地にたどり つけていない、
うん、はい、
その相手を聞き手が上手に要約をして、うん、まあ、ゴールまで連れて行っちゃうっていうのも、
はい、
またちょっと問題があるんですよね。
うんうん、そうですね。
本当にこうじゃあ迷子になってる人を、うん、がいたとして、でその人を、あ、じゃあ車に乗せてブーンって目的地まで、うん、はい着いたよどうぞっていう、これは、ね、いい会話にはならないんですよね。
そうですね、うん、もう相手よりもこちら側の、ね、
はい、
聞いている側になんかこう、うん、持ってってしまうっていうね。
ここでいいんでしょっていう、助かったでしょみたいな感じでやるのは、その迷子になっている人をこうサポートするやり方としては、あまりいい会話ではない。
そうですね。うん、結構ここは本当に分かれるかなと。そこの要約の仕方によって相手が、ね、
うん、
気持ちよく話せるか、まあ、また話を奪われてしまったと。
はい、
思って、ふうに感じてしまうかっていうのは紙一重ですよね。
紙一重ですね。
まあ、大抵というかこう、例えば趣味の話とか、したときに、大抵は理解が得られないことの方が多いじゃないですか。
趣味だから、そうですよね。
うん、結構、ね、私の釣りの話なんかすると、
うん、
時間帯もおかしいし、
ね、暗いうちに出てって、
うん、そうそうそう、ね、例えば4月になると、
うん、
日光のね中禅寺湖っていうところがこう解禁になるんですけども、
うん、
まだ日光なんてもうマイナスになったりするわけですよ
ね、うん、気温がね、
そうそうそう、その中朝方3時から開始になるんですけど、うん、
3時から釣っていいっていう、その設定もまたすごいですよね。
そうですよね。そう、夜通し止まってる人もいるし、3時って夕方じゃないですからね。朝ですからね。
ね、
ちなみに。AM ですからね。
すごいですよね。
それでこう行って、でも車じゃ行けないところまで行くので、 真っ暗闇の中、うん、1時間ぐらい歩いて、あの湖のほとりを歩いて、行って、氷点下に近い気温の中、湖の中に入って行って、釣れるかどうかわからない魚を釣るっていう、
ね、
でしかも仮に釣れたとしても、うん、ちょっと写真撮ってリリースするわけですよ。その一連の行為が、はい、まあ多分意味がわからないと。
ね、そうそう、うん、そうなんですよね。
でなった時にですよ、
うん、
で今私がその釣りの話を誰かにした時に、
うん、
聞き手の人がどう要約するかっていう、
あ
こう明らかにやってない人は理解できないジャンル、まあ今多分釣りの結構それに値すると思うんですけども、そういった時に今のこのね浅いから行って湖入って釣れたらリリースしてみたいなこれを話を聞いた時にどう要約するかっていう結構ねこう趣味の話って分かれると思うんですよね。
あ、
うん、なんでとか、
うん、
意味あるのとかそれ全然要約じゃないわけですよ。
そうですね。そう、うん、そうなりやすいですもんね。それって意味あるの、
うん、
そんなの、ね、話すんだったら釣らなくていいじゃんみたいな、うん、このそもそもそれ、ね、やらなくていいでしょっていう方向の相槌だったら、
うん、そうそうそう
話は盛り上がらないですよね。
そうなんです、ね、あそれをこう今この私の話を要約するって考えた時にどうやるかと考えると、うん、やっぱちょっとあれなんですよね。自分の考えを入れたりとか、
うん、
その私の話の要約からやっぱり少し外れたりっていうなりがち
ガチですね、
うん、
そうですよね。だからこの、うん、ね釣った魚をなぜ食べないのかっていう、うん、そこだけ捉えてで自分の意見を、うん、私からいや食べない釣りなんてもう意味がないでしょうっていう感じに返したら、うんもうね話してるフェルモンドさんとしても、うん、なんかもういきなり聞き方が喧嘩腰だなって、うん、でもそこでこの意味ないでしょではなくてえそれってせっかく釣れたのになんで食べないんですか、
うん、
で純粋に聞いたら、うんうん、これは要約になるんですよね。
そうですね。
このなんか重要なポイントの一つだったりするわけなので、うん、そこをより詳しく聞きたいっていう気持ちで、うんうん、えそれってでた毎回食べないんですか、
うん、
食べることもあるんですかとか、
うん、
で聞くとあこれこれこうとかあ、ね、場所によってはこうだとか中禅寺湖ではこういう決まりなんだとかって、うん、話が聞ける。
そうですよね。そうするとそれをあじゃあこれこれこういうことなんですねと、
うん
う
ん、
いうふうにつながりますもん ね,
ね
朝3時って言ってもあじゃあもう夜中に起きて行ってるんですよねと
ね,
ねそこから歩くっていうことは結構な距離を、
うん、
じゃあまあ歩いて釣りに行くわけですよねっていうそれ、ね、ちゃんとこうストーリーを予約するという、
うん、
だったらいいと思うんですけど、
ね
うん、そこってすごく紙一重な、
うん、紙一重ですよ ね,
すよね、
うん、やっぱりそれは聞く側の姿勢が問われますね、うん、
そう、うん、特に自分がこう携わっていない未知のジャンルの話だったりとかすると、うん、なりがち
なりがちですね、うん、自分感覚で、
うん、
そん明るくなってから行けばいいでしょうみたいなことをさらって返して、うん、もう終わってしまうみたいな、う
ん、そうなんですよね、うん、そこを予約っていうのはやっぱりあ3時から釣るんですねっていう、うん、あみんな3時なんですかとか
ねその3時スタートで釣っていいっていう、うん、その決まりって、ね、何かこう理由があるんですかとか、
うん、
いつ頃からそんなの始まったんですか
みたいな、うん、そういう3時って魚起きてるんです
か、ね、それはすごくこう好意的な話を聞かせてってい う,
う、ね、
この会話を一緒に作っている聞き方ですもんね、
う
ん、
そう聞いてる方も、うんこの話が終わった時になんかもう一回同じような話ができるぐらい、までいけるとこう、あ、いけるなと思えば、まあ相手の話をよく聞いてるんだなっていうね、そういう感じになるかなと思います、ね、
ですね、
うん、だこの要約一つとってもすごく難しい
難しい
とこですよね。
ですね、
うん、でそこで今のねちょっと 入りましたけども、はい、この要約の方法ですよね。
はい。
ね、単純にまとめればいいとか、うん、言ったことを、ね、要約すればいいと思いがちですけれども、うん、要約にするときにやっぱり気をつけなければいけないことというのは、ここが結構重要なので。
ですね。
要約の3つのポイントという、ね、ちょっと入っていきたいんですけども。
はい。
はい、
まず1つ目、うん。結論ではなく、論点を拾う。
お、結論ではなく論点を拾う。
はい。
結論を拾うということは、
うん、はい。そうですね。
要するにこういうことでしょみたいな。
はいはい、そういうことです。そういうことです。そんな、こういうことを言いたいんでしょ。あるいは自分で結論に持っていってしまう。
はいはい、
これこれこういう結論なんでしょ、
うん、
っていうことではなくて、こう、つまりは全体を通して最後、一番大事なポイント、あ、要するにこれの話でしょっていうぶつけ方ではなくて、うん、その中のポイント。
はいはい、
そうですね。今のフェルモンドさんの釣りの話で言えば、はいはい、うん、その朝暗いうちに行こうとか、うん、あ、もう氷点下なんだと。だからこれこれだ。こう装備がこうなるとか、
うん、
あ、そういうこうなんかポイントになる部分っていうのがあるわけですよね。はいはい、うん、そこを拾って、なんで深夜なんですかとか、うん、なんでこうそんな寒い季節にやるんですかとか、
うん、
で、そうじゃないところをこうにこだわらない、
はいはい、
これも話、相手の話聞いていれば、ここは重要じゃないんだなっていうようなところもあると思うので、うん、その変に自分の興味で、ね、なんかこうどっかに突っ込んで、そこを話してくれないみたいな、そういう聞き方をしない、大事な論点を、相手が重視している論点を拾う、
それ重要です ね。だって要するに釣り行ったって話でしょって言われたらね。
ね、
うん、
そういうまとめ方を。
スーパー結論な感じしますけどね。はい、要約しすぎですけどね。
そう、うん、だね、ともすると、要約ってそういうことでしょっていう。
うん、
ああ、何月に中禅寺湖で早朝から釣りをしたっていうことですよね。うん、
そうです。
で、何です、うん、みたいな。これじゃあもう、あ、ね、話したくないし。う
ん、ね、でもね、極端ですけど、それに近いくなってるっていうのはありますよね。うん、
ね、
ありがち。
はい。だそこを、ね、この相手の話したキーワードをちょっと拾って、う
ん、はい、
じゃね、中禅寺湖っていう言葉も何かキーワードになるかもしれないし、
うんうんうんうん、
それなんで中禅寺湖なんですか、中禅寺湖っていうのはその釣りで有名な場所なんですか、うん、とかって言ったら、そこでまたあるわけですよね。
そうですね、うん、なんでそこに行ってるのかと、
うん、
近くのね、なんとか沼じゃダメなのかと、
うんうん、
ね、確かになりますよね。
ですね、うん、それをこの、ね、要約というと結論を早く出せば出すほどいいんでしょって勘違いしやすいけれども、うん、
ね、
そうじゃない、
要点って言われたら結論をまとめるみたいなね、
はいはい、
ありますからね。
ですよね。
結論ではなく論点ということですね。話し手が何を話している、何がポイントなのか、
うん、
というその思考に付き合うってことですよね。
そこなんですよね、うん、思考に付き合うことが大事で、
うん、
例えば、
はい、
相手が明日の夕飯の店に迷ってるという状況があるとします、
うん、
そんなまあ相談されてるわけじゃないけど、ちょっと半ば愚痴みたいな感じで、
うんうん、
いや明日ちょっと5人で夕飯に行こうっていう話になってて、その店決めなきゃなんないんだけど、うん、みたいな話を始めて、
うんうん、
で、いや5人いるとなかなか好みも違うし、
うん、
なんかたまに会うんだからちょっと豪勢にパッと行こうぜってやつもいれば、なんかそういうところであんまりお金使いたくないとか前ちょっと言われたやつもいるんだよね、どうすりゃいいんだよ、
うんうん、
で帰りが遅くなると駅からあんまり離れたくないしみたいなことを言ってると、
はい、
でそれを、ああ、じゃあまあ要するにそういうことか。
要するに、
あ、じゃああれじゃない、駅前で、そう、じゃあ無難に中華で なんとかろうってほらあるでしょ、うん、あそこでいいでしょ、うん、みたいな要約っていうのは、
うん、
これ結論を出してしまった、
はいはい、確かにそうですね、
はい、思考に付き合ってないんですよね、
はいはいはい、その迷っていて、
はい、
いつもの仲間5人なんだけど、うん、何にしようかなっていうその思考には付き合ってない
です、はい、うん、もうそんななんとかろうで他にないでしょ、
うん、
みたいな、
うん、
だそこでじゃあ例えば、なんか中華とかお寿司とか、はい、なんか考えてることはあるのみたいな、
うん、
そこが論点っていうことですね。
そうですね、
結論ではなくて、
うん、
そしたら、うん、そうお寿司、ああお寿司か、あいいかもねみたいな、これが会話に付き合ってる状態、
ね、うん、なんとかろうって中華に決めちゃってるわけです
よね。そうそうそうそう、
あとはね、餃子なのかシューマイなのかはっきりしろと、ね、両方食べられるからいいじゃないかという、ね、
そう、もう自分の中では答えが出ているという、でもね、それを話しての方が、え、そのなんとかろうってみたいなして、こううまく乗っていってっていうことで会話がこう盛り上がってならいいけれども、うん、はい、いやそんな簡単な問題じゃないんだってみたいに、
うん、そうですね、
はい、
だ結論を急ぐのではなくて、うん、相手の思考に付き合ってあげると
です、
ね、その論点を拾っていくと、まあ、ここがすごく大事なところですね、
はい、
はい、でポイントの2つ目、
はい
はい、
2つ目は事実と意見を分けて示す。
お、事実と意見を分ける、
はい、
これは、ね、時々出てきますけど、
出てきましたね、
分けて示すというのは、
はい、
聞き手が、
そうです、
はい
はい、それが要約ということですね。
なるほど、
はい、でこれは、うん、話し手が、そうですね、この間会議に出た時に、
うん、
何でもいいからアイデアをって言われたから、ちょっと自分の考えを言ったら、もう頭ごなしに否定されてさ、お前アホかとか言われて、本当頭きたもう絶対許せないわあいつ、
うん、
みたいな風になんかこう怒ってる、
はいはい、
で、その時にこの事実と意見をちょっと分けてあげる、
うん、
それだけ
聞き手側がですね、
はい
はい、
起きた、そこで起きた事実っていうのは、うん、会議で、アイデア募集っていうようなことを言われたから、
うん、
自分はこれこれこうっていうアイデアを出した、
はい、
でそしたらそれを聞いていた誰々さんが、これこれでそれは現実的じゃないんじゃないかっていうことを言った、
うん、
まあ、これは事実である、客観的な事実で、もう記録も残ってるかもしれない、
はい、
で そこに対して頭きたとか許せないとか、
うんうん、
あるいはすっごく嫌味な言い方でとか、
うん、
そんなようなのはその人の意見であると、
はい、
だそこをその時に起きた、まあ、事実としてはこれこれこうということがあって、
うん、
でそれに対して嫌味だなと感じたんですね、
うん、
でね、なんかもう許せないなっていう気持ちに今なってるんですね、
うん、
っていうような風にちょっと切り分けてあげると、
はいはいはい、
そうするとこうごっちゃになって混乱してもやもやしていたのが、
うん、
あ、そうそうそうそう、あ、分かってくれるよね、腹立つでしょみたいに、うん、だんだんこう収まってくる、
はいはいはい、
というのがこの、
そうですね、
はい、意見と事実をもうね、切り分けてあげる、うん、
話し手の方もそれがこう事実なのか、
はい、
自分の意見が入ってしまっているのかっていうのは、
うん、
自分では気をつけていないとすぐごっちゃになってきますよね。
なるんですよね。
自分の意見をあたかも事実かのように話すわけじゃないですか、
うん、はい、そうそうそう、
ね、
事実のように、
うん、
だからこの今もね話しながら、
うん、
いやで、ね、こっちはアイデアを何でもいいって言うから言っただけなのに、
うん、
すっごいめちゃめちゃなんか嫌な感じで、
うん、
いやみんな言い方ででなんかお前アホかっていうような顔で、
うん、
見てこれ全部意見なんですよね。
そうですね、あいつがアホだ、
ね、そう
そう、そいつがアホかどうかはちょっと分かんないですからね
そう、
はい、
でね、その嫌味な言い方をしたのも自分の受け取り方なので、
うん、
そこを事実として捉えてずっとこう持ち歩いてしまってると、もうどんどんどんどんこの、ね、腹が立つ材料を強化しているようになってしまう、
うん、そうですね、
はい、
これは結構 こう要約の中でもレベルが高いというか、
うん、そうですね、
下手するとなんか分析されているような感覚にもなりがちなので、はい、うん、相手のためにね、あくまで相手がこうごっちゃなってしまってもやもやしてて、はい、ね、何に対してこう怒りとかストレスを抱えているのかわからないような状況を整理、
はい、
一緒になって整理するというその立場ですよね。
そこなんですよね、この、うん、この難しさ、
ね、
下手したら相手をより怒らせる、
ね、
このしかも今度は矛先がこっちに向いてくる、
そうそうそう、何お前、うん、冷静に整理しちゃってん
だ、そうそうそう、だから変にカウンセリングとかコーチングとか、はい、そんなようなつもりで、
うん、
これこれこうなんですね、であなたはこれこれこう感じたんですねみたいな言い方を、うん、まあ、さっき私ちょっと例としてそんな言い方しちゃいましたけど、うんうん、
はい、
にすると、いやなんで知った風な顔でそんなこと言ってんのみたいな風にもなりかねないですね、
はいはい、確かにうまく本当そこうまく言うね、信頼関係もあった中、
はいはい、
うまく話さないと、うん、何分かった気になってるの
か、そうそうそうそう、
うん、
でかといってじゃあ相手の感情に乗っかって、
はいはい、
一緒になって、いやー腹立つわ、いやその話聞いてたらこっちまで腹立ってきたわいやそれね正直殴りたくなるよね、
うん、
週明けちょっと殴ってみたらこれはもう煽ってるだけなのでは
い、はい、
いい方向に行かないですよね、うん、そこで盛り上がったとしてもプラスにならないと、
うん、
なのでちょっとこの今2つ目のに関して、
はい、
うん、もう少し使いやすい方法として、
うん、
事実だけを伝える。
うんうん。はいはいはい。
さっきの事実はこうで、で、あなたはこう感じたんですねまで、両方並べましたけれども、うん、その起きた事実だけを、ああ、なるほど、これこれって言われたから、あ、自分のアイデアを、これこれこういうことをしたらいいんじゃないかっていうことを言ったんですね。
うん、
で、そしたら、あ、ちょっと非現実じゃないのかっていう反応があったんですね。
うんうん、
これは事実のみ。
はい。
そこまでであればそんなに失敗はない。
そうですね、
うん、
確かにそこで止めておけば、
はい、
まあ、ようやくしていることにもなるし、
はい、
ね、自分の意見に持ってきたりとか相手をちょっと煽ったりとか、うん、そういったようやくにはなりづらいってことですね。
ですね、
うん、
はい、
まあ、これは自分が話すときも事実とね、うん、意見っていうのを切り分けるっていうのはすごい大事なことなので、まあ、相手が話している内容に対しても何が事実か、はい、何が意見かっていう、まあ、それをね見る分ける訓練にもなりますよね。
なります ね、
ね、
はい、
では最後3つ目ですね、要約のポイント、
はいはい、3つ目は、うん、要約したら正解を確認、
はい、はいはいはい、
これは相手に話し手に確認をすると、
お、
これで合っているかどうかということです。
そうですね、
はい
はいはい、
でこれはこの今日そのマスターしていただきたいこの技、要約の技という意味での要約は、正解を当てるクイズではない、
うんうん、
なのでこう当てに行こうとすると危ないということを分かっておいた方がいい。
あ、確かに当てに行こうとするということは、
うん、
結論を導き出そうとしている感じにもなりますよね。
ですよね、
うん、
ね、っていうことはこうなんでしょっていう方向に進もうとしている、はいはい、
うん、
はい、もうだからそれが、まあ、合っていればまだ、
うん、
あの、うん、まあそういうことっていうふうに相手も話しても受け取るでしょうけども、これ外れてしまうともう、あ、理解されてないんだな、
うん、
もうなんかこの状況を分かってないんだなというふうに、うん、こう気持ちが離れてしまう、
はい、
そこ で、 そうです、ね、うん、この当てるのではなくて相手に正解を聞いていくスタイルでいくという
絶妙なとこですけど、結構な違いがありますね。
結構な違いですよね、うん、このでこれこれこういうことでしょうではなくて、これこれっていうことで合ってますか、はいはい、っていうスタンスです、
ね、うん、っていうスタンスってことですね。
はい、
うん、はい、
相手がすごく重視、さっきの、中華料理とかどっかのお店、はい、で、決めるときに最も重視しているポイントは何ですか、
う
もうそのまま何ですかって聞いてもいいし、それもまた要約の一つですね。何ですかって聞いて相手の答えがそのまま要約になるし、こっちで何かお寿司とか中華とか何かあるんですか、予算いくらぐらいみたいな目安ってあるんですかっていうのを相手に聞く。
そうですね。そうすればそこの中からさらにね話が進んでいける。
はい。
いや餃子は必要なんだと。
そう。
あ、餃子は絶対必要なんですね。あ、わかりましたと。
そこは最優先で。
あ、まあじゃあ中華料理屋とか、うん、もうラーメン屋にも餃子ありますしね。
ありますね。
うん、王将でもいいんですよね。
そうそうそうそう。
つまりはね。
はい。
で、まあ人数もいるから。ちょっとね、
うん、
話もしたいでしょうから、
じゃあ小さいラーメン屋って感じではないのかな、
うん、カウンターはさすがにまずいですよね、
うん、
とかね、
はい、
感じで進めていきます。
なりますね、はいはい、それがまさに相手の思考に付き合いながら、
うん、
相手に正解を確認しながら会話をしている、
うん、なるほど、
いい要約、
はいはいはい、
ことですね。だから、ね、うん、例えば会議で言ったら、
うん、
あ、なんかご意見番みたいな感じで、
はい、
ああそれはこれこれこういうことだよみたいに、
うん、
こう結論を出すような役目を果たすんじゃなくて、
はい、
どっちかっていうとこう進行役とか、
うん、
まあ、調整役みたいな感じですよね、
うん
うん、何々という意味でよろしいでしょうか、これこれこう解釈していいでしょうか、合ってますかここまでみたいな風に進めていく、
うん、
ちょっとそのそう、ね、こう言葉の使い方というのはまたその関係によっても、うん、適切なとかあるでしょうけれども、相手に正解を確認する、
そうですね、うん、ここが最初に言ったその結論ではなくその論点、
はい、
を拾うっていうのにまあつながりますもんね。
ですね。
そのご意見番的になってしまうと、要するにこういうことでしょ、うん、ってなると急に聞き手の方に移りますよね、
はい、
こう話題がね、うん、
ですね、
うん、
はい、いつの間聞き手だったのが、うんうん、いつの間にか話し手になっちゃうという、う
んうん、あくまで話す方の話し手の方に寄り添うという、そういうことですね。
ですね、
はい、ということで聞き手、あ、聞き上手になるため の、 その要約の3つのポイントということでね、はい、結論ではなく論点を拾っていく、
はい、
あと事実と意見を分けて示す、
うん、
それから今、ね、話したように要約したら正解をこう確認しながら進めていくと、
はい、
ね、
ですね、はい、でその、うん、そういう要約をする場面で、
はい、
具体的に使いやすいというか使われうる言い回し、
はい、ああいいですね、
フレーズ、
はいはい、
これがこうあると、うん、イメージが湧きやすいと思うので、
はい、
そうですね、ちょっといくつか挙げてみます、うん、で、これは、あ、何々はどうなったんですか、
うんうん、
これはまあ今までの話の流れがある中で、
はい、
そのポイントを取り出して、
うん、
そうですね、じゃあ前回のその昨日釣りに行った行くっていう予定を話していたので、はいはい、釣りの話、
うん、
ね、釣れるかどうかなんて心配してましたけど、
うん、
どうなりました、
はいはい、
っていうのをこう伝える、
うん、
あるいはさっきの店を決める場面で言えば、うん、今のところ一番引っかかってるのって何ですか、
うん、
すんなり決められずにいる理由、
そうですね、
一番引っかかってる
金額なのか、
はい、
ね、メニューなのかっていうね、
はい、あとはそうですね、まあ似た意味ですけれども、
うん、
つまり何々が予算が金額がネックになってるっていうことでしょうか、
うん、
あるいは、あ、まあ、今の話ちょっと一つ確認してもいいですか、
はい、
この確認を、
うん、
あとは、まあ、整理すると、お、まあ、まるまる A と B がポイント、うん、という理解で合ってますか、
うん、
そこのところ何々のところをもう少し詳しく聞かせてください、こう掘り下げるタイプですよね、
うん、
とは、私の理解がずれてたら直してほしいんですけども、これこれっていうことでしょうか、
うん、
でこんな言い方をすると、まあ、話を奪わず相手の思考に付き合っ って、確認をしながら会話をしている
そうですね
スタイルになる、
いずれもこの話し手の方に寄っていますもんね。
ですね、
はい、
で今度逆に、
はい、
NG 集ですね。
やりがちな、
はい
はい、
話をまあ奪って自分側に持ってきてしまうというのが、まあ、全体になるとは思いますけれども、はい、途中でまとめてしまう、途中で結論を自分が出してしまう
ね、これをやってしまいがち
ですね、
はい、
つまり何々ってことでしょ、
うん
うん、あるいはすぐアドバイスをする、
あ言われてもないのに、
はい
はい、
いやこうしたらいいでしょう、
うん、
いやそんなのは何々で一発解決でしょう、っていうようにまとめてしまう、
はい、
あるいは説教モードに入る、
説教モード、
はいはい、相手の話を聞いてるのに、うん、だから言ったじゃん、いやそんなの常識的に考えて、
うん、
いや普通だったらさ、うん、みたいなこういうセリフが入ってきたら、あ、なんか自分が説教モードに入ってないかな。
そうですね、常識的に考えていかないでしょその時間に
午前3時に
行かないでしょ、う
んね、
普通はさみたいな、相手普通じゃないことしてますから ね、
うん、そういうことです、ね、
はい、
あとは相手の感情を否定する、
あ、はいはい、
この相手
これはありがちですね、
ですね、話は理解して、うん、でその会議で発言して否定された頭きたみたいな、その頭きたっていうの、いや、うん、そこで頭来ないでしょ別にみたいに
来ないでしょ別に、
はい、相手はね頭きた、怒ってる、腹が立ってるって言ってるのに、
うん、
いやそのくらいで腹立たないでしょ、うん、っていうふうに感情を否定してしまう、
はい、
あとは自分の話にいつの間にかすり替える、
これね、ありがちですよね、
ですね、私だったらこうするなっていうのを、はいはいはい、ね、いやあなたはこうすべきだっていうよりは、うん、だいぶマシだと思って、ね、自分だったらっていう意見なんだからと思って言ってしまう、うんうん、いや私だったら別にそこで腹立てないなみたいに、やってしまうのはやっぱり相手のさっきの感情の否定と変わらないんですよね。
そうですね、何も生まないですよね、
はい、
うん、
あとはその要約に見せかけて、何かを自分で断定していく、
はいはいはい、
つまりはつまりは何とかろうってことでしょう、つまり
ろうってさっきの中華料理ですね、
はい、つまりバーミヤンってことでしょうっていうふうにスパッと、うん、これ要約したようで自分の意見をポンって言ってるだけっていう、はいはい、
うん、
あとはまあ要約に見せかけて相手に対する評価をしてしまう、
はいはいはい、
そのいやその会議でのいきさつは分かったけれども、要するにあなたちょっと社会人として甘いわ、うん、みたいな、
そんなの気にしてたら
そうやっていけないで
しょ、やっていけないよと、
そう相手に対しての評価をしてしまう、
はい、
これは要約ではないんですよね。
そうですね、要約に見せかけた評価、
はい、
ね、
あとはこれもありがちだと思うんですが、話の腰を折って、ああもう相手が話している途中で、
うん、
何か話し始めた途端に、あそれね、ああ分かる、よくあるよねっていう
はいはい、はい、
何々って話でしょ、
うん、
ってこの言い方が出てきたら結構要注意で、
そうですね、
何々って話、
うん、
っていうまとめ方をするのは割と早合点が多いし、
そうですね、
あとは批判的に
聞こえる、
聞こえる、
うん、
はい、これ下手するとちょっと上司から小言を言われた時に、うん、反発した気持ちがあると、
はい、
そんな言い方を して火に油を注ぎかねないんですよね、うん、あ、分かりました、何々って話ですよね、うん、みたいに返すと、まあ確かにそうなんだけれども、何々って話ですよねってことはないだろうみたいな、
うん、
本当に喧嘩売ってるになってしまうので、
そうですね、
うん、何々って話っていうまとめ方には要注意、う
ん、確かにまとめた気になってるけども、
うん、
あい、ね、話してからしたら、
はい、
いや違うって言いたくなる
ような
、うん、ああね、その中禅寺湖の話したら、ああ朝早く行ってるって話でしょまたって言って、
そうそうそう、
いや 違うわ。違うわって。ちょっと遅く行ったっていう話だから。
いや、でも本当今のその感じで、うん、ああっていう話でしょっていうと、うん、あ、またその話ね、もういいわその話はっていうニュアンスになっちゃうんですよね。
う
ん、
そうですね。
だから本当興味津々でとか、相手にちょっと寄り添って、うん、話を聞きますよっていう人だったら、まず言わない言い方ですね。
うん、確かに。
中禅寺湖で早朝から釣りをして、うん、で釣れたらすぐリリースするっていう話でしょ。
これも、ま、そうなんだけどねっていう。
もう聞く気ない人ですもんね。
そうなんですよね。うん、これついやっぱり今日もね、その聞き上手になるための要約の技術というふうに言っているので、うん、
はい、
ついついやっぱりこう NG な要約をしてしまうっていうのがあるわけですよね。
ですね。
なので、あえて、こう、相手の話を聞く、論点に対して要約するというのは、まあ、難しいことなんですよね。
難しい。そう。
ついついやっぱり自分の話したいし、自分だったらとか、要するにこういうことでしょって、なんかちょっと要約、そういう要約をしてしまったりとか、
ね。
しがちなんですよね。
はい。多分、今日の、この話が始まった時に、
はい。
まあタイトルに要約って入ってましたもんね。
うん、
で、それを聞いたときに、ああ、要約をすればいいっていうことでしょ、うん、っていう要約をした方多いんじゃないかなっていう気がします。
そうですよね。まあでもここまで聞くと、うん、まあ要約と一言で言っても確かにいろいろあると、うん。で、気をつけなければいけない要約、ね、うん、多々あるなと。
あるな。
いう認識もしてもらえたんじゃないかなと。
ですね。
はいはい。まあ、このうまい要約ができると、
うん、
まあ、コミュニケーションもうまくいきますし、こう話し手が何ですかね、話の頭の中が整理されて、
うん、
ね、聞いてもらってよかったっていうだけではなくて、すごく、はい、なんだろう、話したことによってより整理して、
うん、
話の本も良かったというふうにね、
ね、
感じて
もらえるかもしれ
ない。ということですよね。
そういうことですよね。お互いにプラスになる。
ね。
うん、
ぜひこう相手の話を聞くというような場面があれば、この論点を拾うということと、
はい、
事実と意見を分けるという分けて示してあげるということと、
うん、
正解を確認しながら相手に寄り添った上で正解を確認しながら進めていくと、
はい、
まあ、この3つを意識するだけでもだいぶ変わっていくんじゃないかなと思います ね、
ですね、
はい、うん、こういろんな日常の中でプライベートでもいいですし職場でも、
うん、
もちろん家庭でもね、いろんな対人関係でこの要約、正しい要約というのをぜひ実践してもらえればと思います。
はい。
ということで、
はい。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。